底辺文化系トークラジオ29歳までの地図、第78回ということで、はい、先週、そのとこ凶暴につきで、ラジオを撮った後に、レイトさんっていう、まあ、リスナーというかもうもはや肉地図のメンバーになった方ですがとあとさつきさんという、まあ、その方も、まあ、最初リスナーでいつの間にかもうどっちかというと中の人になった人ですがとあと、まあ、竹木さんと僕の4人で東京の八王子の方にある心霊スポットに行ってきたんですが、ちょうど心霊スポット行ってから1週間と1日ぐらい経ちましたが、なんか竹木さんどうですか、その後体調的には何か。
いや特に何も
異変はないですか。
ないですね今のところは。
なんかこう背中に手の形のあざがあったとか。
あ、ニキビ潰しちゃって、はい、治んなくなって、はい、収拾つかなくなりました。
それは別にあれですね、
なんか2日ぐらい顔に絆創膏貼ってましたよ、ワンパク少年みたいに。
ああ、なんかむしろなんかビジュアル的には健康的な感じですけど、まあまあ、そのニキビがだんだんこう大きくなって人の顔の形になったりとかはない。
今のところない。なこれなんで今治りかけなんで、はい、
なるほど。レイトさんどうですか。
あ、はい、これ自己紹介とか
しない。すみません、すみません、自己紹介忘れてました。本当に忘れてました。これも呪いなのかもしれませんが、はい、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図部長の山田です。
はい、アートディレクターの金内武希、夏アニメーションです。
あ、プロニスナー2号レイトです。よ
ろしく。またいんのかあんた毎回いるの最近。
ね、もうそろそろ、ね、リスナーとか言わなくてよくなって
きた。もうレイトさん完全に肉地図メンバー
だって1年前はたまにメールくれる人みたいな、誰なんだろうねみたいな。
普通メンバーということで、ですが、
ね、
はい。
で、まあ、そうですね。
で、話を申しますと、先週、はい、まあ、ここにあともう一人、さつきさんという方がいて、4人で、シネスポットに行ってきたんですけど、
で、まあ、一応、録音もしたし、撮影もしたんですよね。
カメラとか持ってってね。
はい、一応、それが、まあ、番外編ということで、ラジオの
中に流す予定
だったんですけど、まあ、あまりにも音源として、なんか、何も起きないというか、どうですか、どうですかって言ったら、どうですか、
まあ、一応僕が撮ってたんですけど、行、は、き、い、の時とかはレイトさん、こうなんかこういうことやりますとか、はいはい、こういう恐ろしいことがありましたとか喋ってるから、はい、車の中とかでね、はい、そのラジオっぽくなっているんですよ、はいはい、まだそこはいいと、はい、でも現場に着くと、じゃあこっからこうその問題のトンネルに山道を歩いていきましょうっていう時とかって、はいはい、もうザッザッザッザッザッ、ああ怖いなみたいなザッザッ、あ、なんかすごいちょっと音聞こえるかもね、っていうのが15分ぐらい続くんですよ。
あ、じゃあまず そこら辺の当日どんな感じだったかって話を今ちょっと振り返りしましょうか。
はい、まあ、あの音源は本当にいないと思いますけど、もうファンっていうのもおこがましいですけど、もう山田君のね、はい、一挙手一投足を全部監視したいとか、はい、もうそういうレベルのなんか狂ったファンじゃないと聞いてられないと思いますよ。はいはい、
本当に聞きたい人いたら、こっち個人的に連絡いただければ。
そしたらもう特別ファイル送る
んで。送りますみたいな感じですかね。じゃあ、心霊スポット、前回も本当に、レイトさんが案内してくれて行ってきたって感じなんですけど、はいはい、なんか、具体的にどういうツアーだったのかって、ちょっと全貌を教えていただけると、ね、もう一度。
はい、まあ、都内にあります某トンネルの、はい、まあ、心霊スポットと、はい、まあ、まずそこですね、はい、で、まあ、僕は過去に2回その、はい、昨今そこで撮影をこうしたことがある場所で、うんうんうん、まあ、かなり有名な本当心霊スポットでね、
旧K トンネル、
そうですね、旧K トンネル、K っていうのは、まあ、アルファベットで、はい、頭文字 K なんですけど、はい、で、まあ、何度も行ってそこで、まあ、僕は撮影のホラー映画を撮るために、はい、その友達にカメラを持たせて POV で鏡を持たせてだるまさんが転んだをトンネルの中でしてくるっていうのをやってくださいみたいなことをやってて、はい、まあ、結構怖かったから、はい、まあ、心霊スポットだ、初体験のさつきさんと山田君と武市さんと3人連れていくのにちょうどいいだろうと思って、はい、まあ、山奥にある八王子ら辺にある、ね、はい、ところに行って、でそこで、一応僕が用意したメニューが、はい、まあ、だるまさんが転んだをするっていうのと、こっくりさんをやるっていうのと、はい、あと読んだら音読したら死ぬって言われてる、はい、富野の地獄っていう
姉は血を吐く
そう、ね、詩を用意して、はい、まあ、一応その3種類を、まあ、4人でそれぞれ振り分けて、まあ、こっくりさんだけ2人がかり
で、はい、あとは1人ずつでそれぞれちょっと離れたところからトンネルの中に入ってメニューをやって帰ってくるっていう、まあ、3セット
、ね、はい、用意して、まあ、一応じゃんけんでこう決めまして、はい、山田君が、
だるまさんが転んだ、
だるまさんが転んだ、で竹内さんとさつきさんの2人が
こっくりさん、
こっくりさんですね、で僕が、まあ、富野の地獄、はい、 をやるという一応メニューを組みまして一人一人こう行くと、はい、で最初に行ったのが竹地さんと勝木さん、
はい、まずそのこっくりさんペアは何か会議はありましたか。
いやこれもう先に行っちゃった方がいいのかな、はい、まず僕らが最初だったんですけど、はい、トンネルに入っていくと、
はい、
怖いねって入っていくとなんかフィーッと音がする
空調の音
です。なんかトンネルの左側の壁に、はい、わら人形が釘で打たれてたんですよ。
あれ怖かったですね。
でも逆になんかそのあえてねこういうことやっちゃう人がいるんだなんかもう何そんなギャーッとならないんで、はい、あ心霊スポットだからこういうことやる人もいるんだねみたいな、はい、そんなびっくりしなくて、
はいはい、
でそうでこっくりさんをこうやると、はい、トンネルの真ん中で、はい、でまあこあのそのレイトさんからさつきさんの携帯に送ってもらったこっくりさんのやり方みたいなので、はいはい、あのちゃんと盤を用意して10円玉に指を置いてやるんですよ。こっくりさんこっくりさんいらっしゃいましたら、はい、でそこにはなんかこうその1 こういう呪文を唱える、
はいはい、
そうするとはいに動きます、はい、そしたらこう何真ん中の鳥居のマークに戻ったのを確認して質問してくださいって言うけど、うん、2人やってるからなんか分かんないですけど動かないんですよでレイトさんがとりあえず1分待てって言われたんで1分待って動かなくてで最後絶対に終わらせてから帰ってこなきゃいけないということで、はい、じゃあ終わらせようか、はい、今回いなかったということでって言ったらでそのこっくりさんのやり方を見たらなんかその終わらせなんかこっくりさんお帰りくださいって言ってはいに動いてまた鳥に戻ったのを確認してから終わらせましょうみたいなそうしないと良くないですねって書いてでも動かねえもんだからどうしようみたいなってこれって終わりが始まりもなければ終わりもないしこれ外したら俺ら呪われるのかみたいななんかもうで僕はその時ずっと言ってたんですけどこれイングマール・ベルイマンっていう有名な監督いるじゃないですか、
はいはい、
あれが結構神の沈黙の問題について扱ってるんですよ、はい、こんなひどいことがあっていいのか、はい、神はいないのか天に仰ぐけど何も答えはないみたいな、はい、そこでどう信仰があるかみたいな、はい、結構それを思い出しましてどうしたらいいんだろうね神が神
スポットでベルイマンのことを考え
ていや俺本当にベルイマンのことを考えて
しかも八王子だから
そう八王子の山奥でベルイマンについて考えていざ神からレスポンスがなかった場合私たちは何を勝手に生きていけばいいのか信仰とは何なのかみたいなのを思って、はい、でまあ一応何言い訳みたいに、はい、これはでも動かなかったあなたが悪いです、
はい、
しょうがないとこんなこと言われてもしょうがないとちゃんと言うことは言ったしやることはやっただから悪いけどはいに行かなくても話すよっつってはい話しましたっつって終わりました。
なるほど。
で帰ってきました、はい、そんなのが僕とさつきさんでした、
はい、
あなたは
僕は心霊スポットのトンネルが結構変なところで、うん、トンネルの真ん中までは明かりがついてる
ん
です
よ、ね、あ何なんだろうねあれ
で奥トンネルの半分まで、うん、要はその街灯がついてて、うん、でその向こう側は半分からその向こうは街灯が消えてるっていうところで、やっぱり一人で行くと結構怖くて、まず一回普通にビビって帰ってくるっていう、その境目まで行ってビビって帰ってくるっていう、でまあバック扱いをされたというそういう感じだったんですけど、まあ、なんかまあでもその後まあ一応もう一回最後一人でやったんですけど、まあ、だるまさんが転んだを5回行って振り向くっていうのを、まあ黒い方に。黒い方あ明るい方を背にしてだるまさんがこの間3回やったんですけど、うんまあ、特に何もなく
みんないるしね
っていうかですね
次回はみんなで行ったんですけど
ただ会議は何もなかったんですけどちょっとあれですねなんかずっと太鼓の音がどんどん押してたじゃないですか
あれなん
だあれがちょっと不気味でしたよ、
ね、本当に遠くからだったんだ
そうなんかあの僕と山田君2人で残ってた時にもう笛の音みたいなのが聞こえてて一応あそこの近くにあったお寺の名前で検索したらあの同じ名前のお寺が他にも何個か出てきて、うん、あそこの近くのお寺じゃなくて、まあ、その同じ名前の別のお寺ではあの日まさにあのお祭りやってたんですよもしかしたらあの近くで普通にお祭りやってた可能性もあるんだけど、うん、でも時間9時とかだからそんな時間まで、ね、体育とかってどうなの分かんねえなと思いながら、うん、でも結構盛り上がってねずっと
なんか霊現象だとは思わなかったですけど、まあ、シチュエーションも込みで結構ちょっと不気味な感じがしたかなって気がします、
ね、なんだろうみたいな
あのトンネルがさあのこう手前半分には明かりがついて奥からついてないっていうのは何なのあれ演出
いや分かんないんですよねだから本当でもまあ考えられるとしたらそのあそこに行った人がなんかどっかからこう割ってったとか、
うん、そんな、
まあ、あと一応トンネルは通る人いないって前提だけど一応そこにトンネルがあるっていうことを分からせないとなんか事故とかになるかもし、うん、れないからつけてるとかかもしれないですよね
ちょっと開けつけて
あれって便宜上はやっぱ散歩道参道の散歩道としてトンネルあるってことなんですか
まあでも、完全には封鎖されてないから、うん、一応通れるのは通れるんだけど車が通れないんだけどその不法投棄とかあるから、
うん、あそうかそうか
そうなってるけど歩いては行けるはずだから、う
ん、完全に廃棄された道ではなかった
で、ね、ではないから多分
実はその心霊スポットとして裏でその観光資源としてなんか やってんじゃないですか。だから半分までつけてて、あれ演出だったら近くのコンビニとかがこう出資して、
そんな金ありそうなコンビニじゃなかった。
まあまあ、近くのコンビニとか商店がもうあそこがあるから、うちはこう若者がなんかこう懐中電灯とか虫除けとか買ってくっていうので、
来るのみんな夜中だから
ですからね。
いや多分なんかそんな大した理由じゃないんだとは。
でもなんかあれですね、結構いましたね、やっぱ心霊スポット、まあ、ちょうど8月の25日に行ったんですけど、うん、なんか暇を持て余した若者が、
あ、そうですね、帰り道にね、すれ違ったりとか結
構しましたね。レイトさんはどうでした？
ああ、そうですね、僕は富野の地獄を読んでて、はい、まあ、まずそのあれですね、東京の人って多分ウグイス谷とか地名あるから、
はいはい、
ウグイスっていう感じ多分読めますよね、
はいはい、
僕あの北海道出身、ね、何度も言って悪い申し訳ないんですけど、はい、北海道出身なんで東京の地名全然知らなくて、はい、まあ、ウグイスって感じも、まあ、ほとんどこう目にしないじゃないですか、はい、そうすると、はい、言い訳なんですけど、
はい、
で富野の地獄の中になんかそのウグイスが泣くだの何だろうっていうのが、はい、ウグイス4回くらい出てくるんですけど、はい、全部読めなくて最初なんかホトトギスみたいな、なんかトンビとかずっとなんかモゴモゴしながら読んで、最後の方で、あ、これウグイスかなとかって言って、でも結局全部ちゃんと読めないみたいな、だからね、トビアの地獄の不完全燃焼版みたいなのを読んでて、だから多分だから多分まだ生きてるんだと思うんですけど、
結果としてあれですもんね、くら寿司で飯食ってドンキで買い物して心霊スポットに行くっていう、なんか本当に田舎のドヤンキーみたいな休日を
夏の過ごし方としては楽しいっちゃ楽しいけど、別にね、開演者はもちろん起きず、
起きずでしたね。
一応素材確認してどうでした？
一応見たんですけど、さすがにそんなんだろう、なんかブティミャンゴつってるとかっていうのも、うん、あの音が入ってるとかっていうのも一応確認した限りは全然なかった、
まあ、わら人形ぐらいですかね、まあ、
まあ、わら人形でも俺壁に実際に打たれてるわら人形を見たの初だったんで、
うん、
あれに関してまあちょっと僕ツイッターの方でなんかちょっとだけ補足で書いた
文
章あったんですけど、しょうもない話なんですけど、あれ穴を検索したんですね、でツイッターで、でまあわら人形トンネルとか、まあ、あのトンネルの名前プラスわら人形とかで、わらもひらがなと漢字とかいろいろ混ぜて何パターンか検索したんですよ。そしたらまあヒットするのが、まあ本当一件だけ、まあ、他にもなんかそのバラバラであるんだけど、本当にトンネルにわら人形あったっていう書き込み1個しかなくて、その書き込みが僕らが行ったあの8月25日の14時に、はい、行った人が書き込んでるんですよ。でわら人形打ち込まれてビビったみたいな書いてあって、僕らその後まあ9時ぐらいに行ってから 5,6 時間後じゃないですか。それ以外じゃないんですよ。で僕田舎のヤンキーとかあんだけ行ってもめちゃめちゃ書き込めるんですよね、あのトンネル名で調べると。もう毎日のように誰かが、
そうだね、本当にもうパリピみたいな、
そうそうそう、で行ってきたわらみたいなめっちゃ書いてあるのに、そのわら人形に触れてる書き込みが本当にないんですよ。で、いやでも俺多分あのヤンキーの人たちだったらなんかわら人形あってマジビビったとか、なんか書くんじゃないかなと思って相当調べたんですけど、誰も触れてなくて、で多分だとしたら、でかつ僕今年の、5月と3月にそれぞれ行ってるんで、その時なかったんですよ、ってことは多分本当結構最近、下手したら僕ら行った日の前日とか前々日とかにつけられたんじゃないかっていう、って考えると結構まずもってちょっと怖いよねっていうのと、
そうですね、
あとその現場でもちょっとだけ言ったんですけど、あれ釘でこうちゃんと口つけてあるんです
よ、はいはいはい、
攻めラインとかじゃなかった
っすね。そうそうそう、
両面テープとか、
そうそう、で僕もし自分がいたずらでああいうところにああいうの貼るとしたら、はいはい、やっぱそういうテープとか、なんかそのモコモコみたいな、モコモコ違うかな、なんかアロンアロハみたいなとか、なんかそういうのでペタッとこう簡易的に貼れるようにすると思うんですけど、釘あそこに打ち付けるって結構面倒じゃ
ん、石の壁に打ち付けるわけ
です、ね、そうそうそう、
ハンマーと釘がいるわけですからね。
そうですね、でまあ、またモルタルのなんかちょっと薄くなったところに打ち付けてるとはいえ、やっぱそれなりの作業だし、かつ藁人形ってそんな簡単にこう編める
もの、結構ちゃんとした藁人形、
そう
そうですね、
だからあれ多分最低でもそこそこちゃんと乗ろうとした人が、しかも僕らが行く日の、まあ、結構さその直近に打ち付けたものって思われるので、まあ、結構新しかったし、
綺麗な藁人形でした。
だからそう考えると結構気味悪いなと思ったんですけど、まあ、それのせいなのか富野の地獄のせいなのか分かんないですけど、僕その翌日ぐらいから本当結構、
はい、
なんだろう、私生活のいろんなことが重なったのか、はい、本当結構ガチ鬱みたいになって、
マジっすか、
そう、もうなんか結構本当もう死ぬかなみたいな、
マジっすか、ってかツイッターでなんかちょっとレオさんそれつぶやいてたんでちょっと若干心配だったんですけど、
そうそうそう、いやなんかもう本当なんだろう、よくわかんない鬱みたいな。
ああ、わかります。僕も8月の頭ぐらい本当に自殺考えてました。
武木さんのもうその自殺考えた話はもう本当どうでもいいんだろう。
はい、あ、まあなんかね、そんなのもちょっとあったりとか、あと まあ、僕ちょっとあの気管支喘息なんか喘息を患っているので、まあまあずっと継続して治療して、別にそんな重症じゃないんですけど、まあなんかこうなんですか、よくこうドリームキャッチャーとかでこうやって注入、
あ、僕も使ってますよ、いいヘラーでしょ、
そうそう
そう、あ、もうそれ喘息友達
ですよ友達だなおい、
あれを、まあ、使ってるんですけど、まあ、ちょっとしばらく忘れてたのもあって、ちょっと悪化しちゃったんですよ、でちょっと咳ごほごほ出てたりとかして、なんかそのだから体調不良をかけるその心身のなんかこう全体的な不調が1週間ぐらい続いて、なんか映画とか見に行ってもなんかもう本当面白くない映画ばっかり見ちゃって、打ち上げ花火とか、
なんかそういうのあれだけ行ったのにって感じで、
3本ぐらい行って全部面白くなくて、もう本当あ映画とか本当に面白くないなみたいな気持ちになりながら1週間こう過ごして、
呪われた1週間、
そう、あれはでもちょっと本当呪いでしたね。
僕もちょっとこの週間結構眠かったんです
結構話が小さくなっていく
結構眠くて、単純に疲れてただけって可能性もあるんですけど、結構眠かったですね。今日もお昼寝とかしちゃって、やばいですね。はい、というわけで、じゃあ、まあこんな呪われた1週間、じゃあ皆さんは何か面白いもの見ましたかということで、武井さんなんか最近この、呪われた1週間何か面白いもの見ましたか。
いや、ついさっき見たんですけど、はいはい、昨日土曜日にやった、はいはい、あの大林信彦が E テレで出てたかな、はいはい、ドキュメンタリー、そう、はいはい、ドキュメンタリーというか、まあ、青春は戦争の消耗品じゃないっていう、なんかこう、うんうん、E テレのこう1時間ぐらいのこう番組があって、うんうん、それ見ましたよ。
どうでしたか。
いや、なんかついにあの花形みたいな、花形みっていう、
はいはい、しましたね、
遺作と言われてる、
まあ遺作ですよね、うん、おそらく、うん、
でもあれすごいんですよ、あの映画。なんかあの死にゆく人を撮る映画って結構あるじゃないですか、はいはい、もう死につつある人が撮る映画っていうの、まあ、あったと思うんですけど、それを結構リアルタイムでやったんだなっていうのがあるんですよ。舞台裏みたいなのを見て分かって、なんかその、まあ、でも一応大林監督はその末期がん宣告されて、なんか余命がこう縮んだり伸びたりしてたらしいんですけど、うんうん、一応今現在では余命見てみたいになってるらしいです。
まあ、でも大林監督に関してはもうここ最近の
全部遺作、
全部もう遺作感っていうか、もう遺作としてあの出して何も恥ずかしくない作品、もう作品の勢いも内容も込みで、なんかやっぱりもう大林監督の全てがこう詰まってる感じがあるので、まあ、いつ死んでもバチコイって感じですけどね。
もう明らかにもうテレビでも言ってましたもん、遺言って。あ、
まあ、深作欣二みたく、バトロワで死んでればよかったのに、バトロワ2が遺作になっちゃった人もいますから一応、なるほど。
だからそのでちょっとなんかその本編映像もテレビに流れて見たんですけれど、はい、結構合成が、まあ、まだその完全に完成してないとはいえ、うん、結構もうここまで合成っぽい合成なんだみたいな、あのこう軍艦が押しなんかこう港に押し寄せてるみたいな絵とかも本当にザ合成で、もう今までの日じゃないんですよ。なんかこう普通にそれはチープだろみたいな。
意図的になんですか。
いや、それも分かんないんですよ、どこまで正気なのか。見てないけど多分少女椿実写版みたいな。あ、結構少女椿ってましたよ。
いや、少女椿ってたらクソですよ
いや、分かんないです、そんなことないと思います。
椿はクソだったんで。でもまあ「のの七七のか」が3年前とかですか、
うん、そうですね、結構2014年なんで、あれは
あれの時トークショー付きの上映会で見たんですけど、はい、その時は全然やっぱ元気でしたよね。でなんか今も別に どうでしょう、ドキュメンタリーって今の大林の飛行ですよね。
いや、1年くらい前から割と今年の春ぐらいまでので、
だその どうですか、見た目として。
いや、結構その去年の春ぐらいはこう割といつも通りの監督なんですけど、まあでも一応余命宣告受けてますみたいになってて、でそこからあの映画が撮影終わって、それからまあ1年弱経って、今年の4月みたいになったら、もう抗がん剤治療受けてるから結構もう車椅子に乗って、割とこう背とか背っていうか、なんか背が曲がった状態で、うんうんうん、車椅子に乗ってこう長岡花火を見に行く姿とかあって、結構見てて、あ、ついにやばいみたいな。
監督でも本当に花火楽しみですね、う
ん、何が問題かって、あれ最後の時代の翌日にやるんですよ。
ああ、でも最後の時代吹っ飛ぶんじゃないですかこれ、うん、花火で完全に
もう俺おかしくなっちゃうんじゃないかなと思って。最後の時代、まあ、もちろん僕スターウォーズ大好きなんで、はい、もうその最初の上映で行くつもりなんですけど、それでなんかこう、まあ、スターウォーズ僕毎回見るたびにファンだからこう文句が出てきて、もうストレスがすごいことになるんですよ。この世は違うんだよみたいな、なんかこれだったらタイファイター出てねえとか、なんかハンソロ殺すんじゃねえよとかで、もう去年も一昨年も本当にもううつ状態になったんですよ、スターウォーズのせいで。その状態で花形にぶっ込まれたら俺どうなっちゃうんだろうって、もう今年がもう心配で心配 でそしたらもう年末なわけだから、今年のじゃあベストみんなで持ち寄ろうじゃないかみたいな。
いや、でもまあ俺正直スター・ウォーズは俺ベストに絡んでくる気はしてないんですけど、うん、個人的には。ただ花形見に関しては これ一気に1位来る可能性ありましたね、これ最後の最後で。
まあまあまあ、
いや今のところまだ今年わーってのはまだないんですよ。
じゃあ1位は花形見のために開けてあるって感じですか。
今あの暫定で今あの夜空は最高密度の、
ちょっとあれもレンタル出たら僕見ます。絶対
花形見楽しみです。
楽しみですね。あとあなたはじゃあどんなの楽しいものを見たんですか。
見たものだとそうですね、まあ、なんかいろいろごちゃごちゃ見てたんですけど新作だと何ですかね、新作だとまあまあ、ベビードライバー。
ああ、俺見ましたよ。
見て、多分今日3人ともベビードライバー見てるんですけど、
さっき見てきました。
まあなんか、あれなんかベビードライバーがちょっとびっくりしたのが、全然上映感なくて。
そうそうそう。立川か、新宿か、品川かみたいな。
なんか結構、なんかエドガー・ライトの新作でっていうので。
まあでも今までシネクイントとかだったから、それに比べると。
ああ、上映感大きくなってるってことなんですかね。
まあでも、エドガー・ライトのハリウッドデビュー作だから、
もちろん扱う。あ、そうかそうか。
そうです。
今までイギリスか。
全部イギリスなんで。
なんかで明らかになんかこうやっぱりどんな人が見てもある程度絶対楽しめる映画だったじゃないですか、うん、まあアクションシーンもかっこいいしおしゃれだし、うん、ミュージカルとしても楽しめるしっていう、うん、まあ一緒に見に行ったやつはコロナミュージカルじゃないって言ってましたけど、なんか予告でミュージカルミュージカルって、なんかお町山の智博が、
まあ、全編
ミュージカルこれは全編ミュージカルなんですよって言ってて、なんかこれミュージカルじゃねえだろとか言ってたんで、まあそれはまあどうでもいいんですけどなんかでも俺結構事前の期待値高すぎたっていうの
があ
って、
俺もそうだ、
すごい面白かったんですけど、うん、なんかその話自体は別にそんな新しいものじゃなくて、うん、まあ、どういう話かっていうと、まあその天才的なドライビングテクニックを持った、まあ、高校生ぐらいの男の子がいて、うん、でその子っていうのが、昔の交通事故が原因で、常に耳鳴りがしてると。その耳鳴りを、収まらせるために、常に耳の中にイヤホンを入れて音楽を聴いていて、でまあ、なんかそれが結構その主人公の集中力を高めるっていうようなのがあって、でその彼がそのドライバーとしてやってるのはその銀行ごとの逃亡の手伝いっていうかドライビングなんか結構特殊な名前があったと思うんですけど、確か なんとかドライバーって確かあの職業としてあるんですよね。あの強盗用の脱出のドライバーって、あのそれこそニコラス・ウィンディング・レフン監督のドライブっていうのが同じ職業の人でやってましたけど、まあそのまあそれをやってると。で、まあその主人公は、その、自分はやりたくてやってるわけじゃなくて、その、昔、全然、まだ何が良くて何が悪いとかも分かってない時に、その、ヤクザの、まあ、ヤクザ、マフィアの、その、隠してる、その、覚醒剤が乗った車を盗んじゃって、で、その車をダメにしちゃって、で、まあ、それの償いで、まあ借金、そういうかの借金を返すために、そのドライバーやってるって話で、まあ、っていう話なんですけど、まあ、そんなに新しい特殊な展開もあるわけではないなと思って、まあ、なんかその毎回その主人公はドライバーとしているんだけど、それ以外 その強盗に関わる他の4人なり3人のメンバーっていうのは毎回その変えてメンバーを組まされてて、毎回こっちのメンバーではやらないと。ただなんかそのもう一回偶然同じメンバーになって4人で組まされることがあって、まあ、なんかそのそれぞれの因縁というか、なんとなくその主人公の心開かなさだったり、ちょっとそのずっと音楽聴いてるっていうのは不気味さも込みで、何かその疑いを持たれた主人公っていうのが、まあ、それが最後の仕事にもあるんだけど、まあ、その途中にまあちょっとそのトラブルに巻き込まれていくっていうその一晩の話で、まあ、なんかすごい良かったのが、ラストその途中まではなんかすごい軽快に物語が進んでいくし、まあずっと音楽も流れてるし、で主人公たちのするアクションっていうのも全部その音楽に合わせて行われてて、すごいまあ、楽しく見れてるんだけど、なんかそのやっぱ後半の方、その最後の事件っていうのに巻き込まれていく過程でだんだんそのちょっとダークな感じになっていく、うん、ダークっていうかその物事がうまくいかなくなる、それまでは音楽が流れて全部そのリズムに合ってポンポンポンっていってたものっていうのがうまくいかなくなっていくっていう、結構そのどん詰まり感っていうのが出てくるんですけど、うん、まあ、なんか結構牛島くんのヤンキーくん編のラストみたいな感じで結構なんかどんどんうまく回らなくなっていくアウトローみたいな感じがあって、結構それはそれ良かったんですけど、なんか俺的になんかすごいいいのがその出来事がなんかその街の中でその犯罪に関わるような嫌な出来事、うまくいかない出来事っていうのがあって、それを抜け出た先っていうのがその郊外っていうかその森とかその街から抜け出たところで朝を迎えるっていうラストの映画っていうのは、まあ結構フィルムノワールってそういうの多いですけど、あのチャイナタウンとかそうだし、
ああそうだったっけ、
あとチャイナタウンでも最後夜か、
最後夜になんか
夜だけだっても郊外の
郊外だっけ、なんか街のシアターの前とかじゃん、
え郊外ですよチャイナタウン、 とか、まあ、あとあれですね、ランオールナイトとか、
あ、そうそう、まさにランオールナイト、
郊外でっていう、結構なんか、ね、ラストシーンが、その犯罪ドンバチドンバチやってて、ラストシーンがその森っていうか、その郊外の自然豊かなところで朝っていうのは結構俺はなんか好きなんですけど、まあ、なんかそんなことはどうでもよくて、まあ、なんか今回、ただ、ベイビードライバーっていうか、そのありふれたアクション映画としてなんかよくできてたからよかったかっていう、そういうわけじゃなくて、なんかやっぱこの常にイヤホンで音楽を聴いてる主人公っていう設定、
まあ、だからガーディアンズ・オブ・ギャラクシー1の最初のシーンですよね。
そうね、それを今度拡大していったって感じ、うん、
まあその本当にも主人公を特殊な設定にしてもずっと音楽を聴いてるっていう設定にしてるから、要はその画面の中でもずっと音楽が鳴ってるっていうことなんですけど、うん、なんかでもこの感覚って違和感ないですよね。なんかそのずっと音楽聴いてて、うん、で、うん、まあ主人公が結構、まあ、予告でも流れてるシーンですけど、なんか今からすることに対して自分でその、うん、あ、ちょっと今これ流れてる曲だと今からすることにちょっと合わねえなって、って曲を選ぶシーンがあって、なんかああいうことって
そこ分かる
んですか、自然にするし、なんかその、まあ、俺とかだってなんか今から仕事行くっていう時はなんか仕事の前だからちょっとこういう曲聴こうとか言って選曲したりとか、なんか今見てる風景なんか夕焼けだからなんかこういう曲聴こうかなとかって選曲とかするし、なんかそこら辺が違和感ない、感覚として違和感ないから、なんか違和感ない世代じゃないですか。
そうですね、
なんかそれは僕らぐらいかなと思うんですよ。なんか多分ウォークマン自体はずっと前からあって、
90年代ぐらいから
音楽聴きながら歩いてるやつっていうの出てくるし、なんか映画の中とかでも子供がそのずっと耳にヘッドホンしてて音楽聴いてる、ウォークマンの音聴いてるとかってなんかの映画でなんか見た、結構昔の映画で見たことあるんですけど、ただなんか もうちょっとなんかそれって昔ウォークマンで音楽歩きながら聴くって本当におしゃれなことというか、
そう
す、ね、特別なことだった気がするんですけど、なんかもう今ってなんかもっとナチュラルに普通にその音楽聴きながら歩くっていうことはすると思うんで、うん、なんかその結構おしゃれでありつつ、なんかこの感覚って全然グッとくる、
ね、
あの普通に俺だと共感できるなっていうのがあって、うん、であと次面白いのがその日常の中で起こってる出来事の、その出来事っていうか、例えば歩いてる人が歌ってた鼻歌だったりとか、例えばゴミ箱を閉める音だったりとかっていうのが全部その主人公が聴いてる曲に、
タイミングがあって
タイミングがあって動いてるっていうのと、あと同時にその主人公がその日常の中の会話とか音とかを録音してそれを自分でリミックスして曲にしてるっていうの
が、宅録一人やってんだよね。
なんかその
あれ何だったんだろうね。
なんかでもこう全部日常が主人公の中で音楽として完結してるというか、その日常の音ですらも全部音楽になって一つの音楽になってるっていう感じがなんかすごい、まあまあ共感はできるなというか、う
ん、でもあれさ、俺すごい見てて思ったのが、なんかそのあれって結構そのエドガー・ライトの今までのもうああいうなんかこう、まあ音楽だけに限らずカット割りでこうビートを刻んでいくみたいな、ジャンザザザザドンジャンつってなんか次のシーンにこう入るみたいな気持ちいい切り返しとか、なんか本当5秒とか10秒とかのシーンで今までのほぼ前作あったと思うんだよ。でもあれが結構本当になんかタイミングがさ完璧じゃん。なんか最初にさ、なんだっけ、なんかあの
コーヒー買いに行くシーン
もう前そうだし、最初の一番冒頭の銀行強盗にしても、なんかこう自分でこうトントントントンこう車のボンネット叩いて、なんかジョン・ブルース・スミス・アクスプロージョンなんかの曲をさ完全にこうリップシンクしながら歌ってるのが本当にずっと続くじゃん、5分10分と。あれを見た時にすごい思ったのが、なんかその PV とかを作る時ってその全部がその動きと音楽に合わせすぎるとダサくなるからちょっとずらすらしいんですよ、カット割りとかのタイミングで。実際僕もその PV と か, なんかその映像の映画研究会にいたんでそういうの作ったことあるんですけど、本当にタイミング全部合わせしちゃうとなんか絶妙にダサくなるんですよ。でこのベイビードライバーみたいに思ったのが、結構そのよくできた映画なんですけれど、全部こうそのタイミングと音と映像が合いすぎてて気持ち悪いみたいな、なんかこれをなんか2時間見せられるのってどうなんだってちょっと思っちゃって、あれが許されるのってそれこそ本当になんかこう iPod とか Apple の CM とかでなんかこう30秒とか1分でこう全部同期されてるから、あ、気持ちいい、うまい、うまいですみたいになるけど、それをこうなんかいざ映画っていうね、ちょっとなんかこう芸術したもので見せられると、なんかこうみたいな、こうなんか合いすぎてちょっとなんかダサくないみたいなちょっと思っちゃってる自分がいたっていうのはありました。
すごい iPod 世代の多分
そうそう
本当映画、あのあれウォークマンとかその、はいはい、昔の MD とか、はいはい、ああいうのと決定的に違うのって、 iPod ってやっぱものすごくザッピングできることじゃないですか。あのでしかも iPod 大量持ってるっていう、
はいはいはい、あれかっこいいですよね。
だからあれすごい問題なのが、今 iPod 自体で生産終わっちゃって、もう iPhone でこうそれこそ何、あの Apple Music とか Spotify とかで聴けっていう、もうやつじゃないですか、もう音楽がありすぎるから、もうここにデータを全部入れとくのは無理だからみたいな、 でも僕って結構本当 iPod 世代で月額を払うのが何より嫌なんですよ、はいはい、なんかそのそれより自分でこう iTunes のデータを整理して聴きたい曲をもう本当に1万曲とか2万曲をザンってこう iPod に入れて持ち運びたいっていうことがもう正義と思ってるんですよ未だに。でもそれが今なんかこうちょっとなんかそれこそガーディアンズ・オブ・ギャラクシーにおけるテープまではいかないまでもこうクラシックアイテムとして使われてるっていうのがすごいなんかもう ショックでした。まあドライバーが多分18歳ぐらいなのかな、
一応多分設定上20歳ぐらいなんだと思うんですけど、
だその彼がその両親が死ぬもう7歳とか8歳ぐらいの時にもう初期型の iPod でこう音楽を聴かされて育ってたみたいなのが、
だから本当にガーディアンズ・オブ・ギャラクシーにおけるカセットテープがもう iPod になってるってことです
ね。そうそう、
両親のその思いがこもった、まあ、その両親の思い出である曲が入ったその媒体っていうものがガーディアンズ・オブ・ギャラクシーはまあ80年代なんで、あのミックステープとはウォークマン、いわゆるウォークマン、ラジカセのウォークマンですけど、あのベイビードライバーでは iPod になってるっていう、まあ、その感覚って iPod をそもそも持たないって感覚って日本だとまだみんな持ってるからあれですけども、アメリカとかだともうより
なってる、
完全にそうですよね。
iPod 持ってる、
持ってます持ってます。
あ、いいな。俺も壊れちゃってさ、もうどこ行っても売ってないじゃん。あれ、
あ、そうなんですか。
え、もうそうだよ、完全に買えないんだよ、なんか本当に。だからもうヴィンテージ品みたいな、あの音楽だけを聴くあれが結構俺必要だなと思ってて、その iPhone が壊れたらもう音楽もいっちゃうじゃんどっかに、
は
あ
は
あ、その2台持ちみたいなのがやっぱりこのデータ容量的にもちょうどよかったのに。
え、 iPhone に iTunes 同期ってできないですか。
いや、できるけど、これってさ iPhone って多分さ64ギガとかじゃん、でも iPod は160ギガぐらいのがもう最大であるから、はあはあ、でしかもそのいろんなデータ入れるじゃん、その iPhone での写真も入れるし、はあはあ、それこそなんか動画とかも入れる人もいるだろうし、はいはいはい、っていうので考えると、なんかその本当に音楽のファイルを全部こう家にあるこうレコードなり CD なり全部持ち歩きたいぜみたいなことが可能だったんだよ、はいはい、10年前とか5年前とかまでは、はいはい、それが結構できなくなっちゃうっていうのは。
ちょっとタッチとかも売ってないですか。
タッチも多分売ってない、なんかレアメタルかなんかがもう取れなくなっちゃったのか なんか
そういう問題なんですか。
でなんか噂で聞いて、もう部品がもう作れないかなんかで、でまあその時代的にも iPod って時代じゃないだろうってことで、もう iPhone でみんな聴けよみたいな時代になってるらしくて、
あれはでもなんかやっぱ80年代生まれのジェームズ・ガンに対して多分、まあ、90年代生まれじゃないか、80年代に育ったジェームズ・ガンに対して90年代に育ったレドガー・ライトっていう人が多分もうああいう風に多分音楽に触れてたから生っぽい感覚としてああやってやってんだろうなみたいなとか、あと音楽に完全に同期させてるのはあれって、でも僕らそのそれこそ音楽聴きながら街歩いてる時ってあの感じじゃないです
か。まあまあまあ、脳内で見た目は多分ね、あのわびしいなんかこう気持ち悪い動きしてる青年でしょうけど。
だけど頭の中でも完全になんかこうもう動いてるじゃん。
一人ミュージカルみたいな。
スパイダーマン3でピーター・パーカーがこう街歩いてる時になんかもう全部の動きをこうなんかあのなんかね。あの黒いスーツを着ちゃってからちょっと性格が変わっちゃって、はい、すごい急にイケイケになって音楽がかかりながら一人なんか指パッチンとかしながら、ま、なんか街行く女の人とかなんかピューみたいな、だから超ノリノリで動いて いるっていうシーンがあって、そこめっちゃ面白いんですけど、はい、その時ってでもパッと裸から見るとちょっとダサいわけですよ。でもあの感じって本当ノリノリの時ってあだよなっていう感じで、で多分ベイビーってあの子はもうずっとあの世界で
生きてる
から、まあそれがなんか僕はむしろ気持ちよくなんか分かる分かるみたいな、
いや分かるんですよ、分かるけどなんかわーみたいな。
なんか結構全編曲かかってる映画で、なんかその、うん、その曲っていうのが結構その主人公がなんかその映画、うん、主人公とかその映画に出てくる登場人物ではなく、うん、監督なりディレクターが入れた曲だなっていうのは結構今までってあったと思うんです、うん、映画の中でのその、うん、それこそ、あいつですよね、あのマーティスコセッシーが一番最初にやったことだと思いますけど、まあ、その映画の中でその起こっていることとそのテンション、ポップミュージックがその起こっていることの代弁だったりテンションにあったことを言うっていう、なんかでもそれってマーティスコセッシーがやってたものっていうのはその選曲って別に当事者じゃないじゃないですか、当事者のテンションに合ってるわけじゃないじゃないですか、
映画のテンション、
映画のその、うん、第三者視点の俯瞰で見たところで観客の目線から見て、じゃあここにあった曲は何だろうなっていうことだと思うんですけど、まあ、今回のベイビードライバーは明らかにその主人公のこのベイビーっていうのの選曲によって曲が選ばれてるっていうのがまずまあ一つ新しいなっていうか、まあ最近一つやっぱこう映画の潮流としてその劇中でかかる曲の選曲っていうのが、主人公の意思によって決定されてるなっていう感じがするものっていうのは結構あるなって、まあ、それは本当に iPod っていう機器が日常の中に浸透してるからだなと思ってて、でそれで言うとあの結構今年割と洋画だとベスト級なんですけど、ハードコアって映画もそうだった
なと思ってて、あ、見てないんだよな、
ハードコアヘンリーっていうのはあれは全編主人公の主観 っていうので、まあ、ちょうど俺春先になるといつも寝ないがするんですけど、まあ、その時期に見に行って本当にゲロ吐きそうになったんですけどってそれも結構その劇中のその襲撃するシーンとか、うん、打ち合いのシーンになるとその曲がバーってメダルメダルかかったりとかって、うん、まあ、常に曲がかかってるわけじゃないですけど、うん、なんかその主人公の戦闘シーンになるとその主人公のまるでこうテンションを高めてアドレナリンを出すかのように曲が流れるっていう、うん、なんかそこら辺のなんかその選曲っていうのはなんか、うん、まあ、僕ら世代だからなのかなっていう。でもハードコアは iPod で自分で選んでるっていうのはゲームのやっぱ感覚に近いんで、うん、バトルシーンになったから曲が流れるとかっていうような選曲の仕方で、なんかやっぱりその映画以外の、まあ、iPod だったり、うん、そのゲームだったりとかっていうようなのの選曲のチョイスっていうのが、うん、結構なんかやっぱ映画の中に結構最近入ってきてるなとは思いました。
かつ、まあ、やっぱ設定がいいですよね、うん、なんか主人公が自分の意思で書ける動機づけを完全にさせてるからいやらしくもないし、うんうん、なんかすごい綺麗に乗れる仕掛けを一個作って、うん、そのおかげで割と話自体はオーソドックス
ですよね。
だけどそこにちゃんと乗れるし、うん、あとカッティングで言うとあのエドガー・ライトの今までの映画ってちょっとやりすぎてて、うん、あの飛ばしすぎなんですよ、うん、大体の映画、うん、このシーンでなんか最初のシーンで例えばあの男友達が何人か喋ってて、うん、あちょっとあそこのダイナー行こうぜって言ってそこにもうダイナーですでにもうどんちゃん騒ぎしてるシーンにもう次のカットでそのまま行くとかそういう無茶なつなぎをめちゃめちゃするのでスピード感をどんどんビートを高めていく人で、まあ、同時にそのビートをどんどん高めていった先になんかダラダラ会話をそのビートでやって、うんうん、後半からそのようやく物語の本筋と思われるものが現れた時にまあまあハードな展開になっていて、うんうん、そこから先はその別のそのいわゆるジャンル映画的な ハードな展開っていうのに割とちゃんと持っていくっていうかシリアスにしていく人で、うんうん、例えばまあホットファズでもショーン・オブ・ザ・デッドでも、はい、ワールズ・エンドでも、うん、全部大体そうなんですよね。なんかちょっと後半はシリアスになっていって、うんうん、しかもちょっとバッドエンドじゃないかもしれないけどちょっとビターなエンドにどんどんなっていくっていうのが多いわけですよ。誰か死ぬとかね。でベイビードライバーは、まあ、ハリウッドだからそういうチューニングをしたのかそれともそういうモードになったのかよく分かんないですけど、まあ、まずカッティングレベルでも、まあ、割とちゃんとこう理屈に沿ってるっていうか、うんうん、そんななんかこうついていけなくなるようなスピード感には絶対ならないように調整してるし、後半でもっとなんか僕はむしろこう本当だ死ぬのかなみたいな思ってたんですけど恋人とか全然そっちには行かずに、うんうん、そういう人死にみたいなのを最小限にしつつ、うんうん、極端にウェットな方向に行かないようにしてて、うんうん、なんかあこれは何だろう、あの新海誠じゃないですけど、はい、なんかちゃんとプロデューサーにコントロールされたおかげで作家性がいい方向にマイルドになった感じがして、あ、まあ、僕すごいいい意味でこうなんていうの一般受けする方向にチューニングされて、うん、なんかいいなと思ったの。
ハッピーエンドでしたもんね。
そうそう、ね、珍しいですよね、あんなハッピーエンドでちゃんと終わらせるエドガー・ライト映画って、うんうん、あとあの主人公 のアンセル・エル・ゴートンっていう、はい、ちょっと前の映画ね、きっと星のせいじゃないっていうね、うんうん、あのラブストーリーなんか難病の、
ありましたね、難病
練習でもなんかタイトルと難病の話でなんかもうもうなんかもうすごい唾吐きたくなったんです
よ。あれも iPod 映画でしたなんか、
いや iPod 映画っていうかまあでも今っぽい感じ、うん、今の男
芝生にこう寝転んでるジャケットのやつ
ですよ。でももうもう今難病者できっと星のせいじゃないってタイトルで芝生に寝込むんですよね。
そうです
よ。でも唾吐きたい
し僕劇場に見に行ったんですよ、あの当時いやなんかちょっとまあまあ評判良かったから、まあ、そこそこ面白い映画なんですけど、それで、まあ、主人公 その女の子の相手役やって、そうそう、だからね、まあ、その時はそうと別に特になんか印象にそんなことは残ってなかったんだけど、うん、今回のあの感じの役ってなんて言うんだろう、もう超少年感っていうか、はいはいはい、もうベイビーって言われてるぐらいから本当なんかもうちょっと赤ちゃんっぽいくすらある感じで、うんうん、でも超なんかこう目つきがちょっと悪いとか、うんうん、絶妙に悪いっていうか、うんうん、あこいつちょっとやるやつなのって感じもしつつの、うんうん、なんか守ってあげたい感と守ってくれそう感を絶妙に兼ね備えているキャスティングがすごい最高だなって思ったのと、もう一人ちょっと名前忘れちゃったんですけど、リリー・ジェームズかっていう、まあ、主人公の恋人役になる女の子が、まあ、ダイナーで働いてるせいもあるんでしょうけど、うん、めっちゃツインピークスっぽい、もう絶対ツインピークスに出てる顔なんですよあの顔つきがだから90年代そこでも90年代やっちゃうんだみたいな感じをして、なんかやっぱ今最近 その90年代リバイバルみたいな流れちょっとずついろいろ出てきてる中での一本として、あなんかほんと直球投げてきたなって感じもして、なんかあいいエドガー・ライトだったなと思って、うんうんうん、アントマンの監督やる予定だったじゃないですか。
あそうです、
ね、
やんなくてよかったなと思って確かにこいつアントマンやんな方がいいわってこれ見て改めて思ったりしたんですけど、 面白かったですけどね、すごい。まあ、なんか年間ベストとかになるようなタイプの映画じゃないかも
ですね。でもただ普通に本当に人に勧められるし、うん、これはなかなかいい映画でした、ね。あ、はい、あでもそんな感じのレイトさんは、じゃ他には何か見ましたか、面白い。
そうですね、あの今日あのワンダーウーマン、
あー、はい、じゃららら
じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんですね、あれ見てきまして、はい、いやでもなんか面白いもの見たかっていう話に対して、またなんか面白くない、僕そんなのばっかりですけど、あんまでもなんか世間的には結構あの DC 初の大ヒット作で、まあめっちゃポリなんだろうなんていうの、その女性のフェミニズム的にも、
はいはい、初の女性監督で一番の興行収入でとか、
あ、そうなん
ですか、そうなんですってとかつって、なんか結構期待してた部分もあったんですけど、正直そこまででもないっていうか、
僕も昨日見てきたんですけど、正直そこまで感があったんですよね。
ね、
いやなんか全力で、うん、群物なんて映画は、打ち上げ花火みたいなテンションで蹴らすわけではないんですけど、なんか、まあ、うん、おーみたいな。
普通にそこそこダメなとこもあるハリウッド映画ぐらいにしかないから、なんかね。
なんかその女性感が どういう意味でなんか新しかったのか聞きたいですね。女性ヒーローとして。
まあ、一応でもこれもう今に始まった話じゃないですけど、メインが、まあ、女性主人公の話だけど、うん、メインのテーマが、恋愛ではないっていうのぐらいですか、
うん、まああれじゃないですか、女性が、まあ、第一次世界大戦中の100年前の世界のイギリスに行って、はいはい、要はその大事な会議してる時には女性、そのバンドウーマンなのね、ダイアナっていう女性は入れない、はいはい、だったりするんですよ、うん、あのとか、そういうこう、なんだろう、まあ、当時の女性差別みたいなのを盛り込んで、うん、そこに、まあ、もう文字通りそこにはもともと属してなかった人が行くから、まあ、要は現代人みたいな感覚で、うん、おかしくないそれってみたいな、
うん、あ、なるほど。
で女性が秘書をやってますって言って、この人の、手となり足となり私は働いてるんですよって言ったら、そんなの私の島では奴隷って言うのよそれって言うんですけど、そういう、まあ、要は皮肉、現代視点から見た時の皮肉を、うん、まあ、その女性しかいない島にいたっていう特殊な女性目線で語らせてるみたいな、まあ、そういう意味においては多分フェミニズムの映画として、まあ、正しいっていうか、まあ、面白いアプローチをちゃんとしてるし、うん、
ブラックな感じが、
そうですね、だそういうのがいいんじゃないっていうところだとは思うんですけど、まあ、だからといってじゃあ
いい映画かっていうと違いますよね、
でもあるし、あと、まあ、アメリカ人が作ってる映画で、まあ、ドイツ軍が、まあ、一応敵役として出てくるんですけど、はいはい、まあ、結構難しい問題じゃないですかそれって、そのアメリカ人から見たらそれ確かにドイツ軍は基本的に悪なのかもしれないけど、うん、だからといってその世界を守るって言ってる女ヒーローがドイツ軍バッタバッタ倒して、なんか
正しいのか
ビクトリーみたいな感じになるとちょっとそれはちょっとまた違う問題、結構微妙だよねってのを、なんか一応物語上そのちょっと純粋無垢なワンダーウーマンがちょっと成長して人類愛に目覚めるっていうストーリーラインにはなってるから、そのドイツ軍を倒した後にそれが本当に正しかったのかどうかみたいなことも一応ちょっとは考えるんですけど、でもね、いやそれそのさっき原君ともちょっと話したんですけど、そこから話すのダメって
感じ、そうですね、要はワンダーウーマンさっきもレイトさんとも話してたんですけど、要はその最初にその、まあ、基本的にギリシャ神話の世界の人なんですよ、
ゼウスとか
ね、うん、でそのゼウスがの息子であるアレスっていう軍事の神っていうのがいて、その軍事の神っていうのがその人間を堕落させて、でお互いに戦わせてると、だからそのアレスっていう神を倒せば今起こってるその第一次世界大戦、まあ、
なんだそりゃ
は解決するんじゃないかと思って基本的に行動してる人っていうのが、ワンダーウーマン、
オカルト社会学じゃん、
でだからそのワンダーウーマンは結構結構俺ヤバいやつに見えたのが、最初ついてから一番激戦区どこ、激戦区連れてって、激戦区にアリスいるから激戦区連れてけってずっと周りに言ってて、ちょっと激戦区行くのみたいな感じになってて、でまあその実際の戦場に連れてかれると、まあ、その戦争っていうのは一面的にその、まあ、悪っていうのがいて、それを倒せば終わるものではなくて、
まあまあそれはね、
で人間同士が戦ってて、人間、まあ、だからその人間が結局その、まあ、アレスっていうのは実際まだまだ大切なんだけど、うん、そのアレスっていうのが言うのは、俺はただ耳元で支えてやっただけだと、うん、結局実際に戦争をし始めたのはこいつらで、こいつらの中にある元々あるその欲望だったり嫉妬だったりっていうものが 戦争してるだけで、俺は本当何もしてない。その殺しのアイディアだったり、きっかけっていうのをちょっと耳元で支えてやっただけで、こいつらはこんな風に殺しやすんだ、こんな人間って救う意味ありますかみたいな、はあ、ありますかあんた、あると思いますかっていう風に、まあ、ワンダーマン聞かれて、まあ、それでも、まあまあ、その時ワンダーマンと一緒に、まあ、その戦ってたその男の人っていうのが、まあ、でもそのこれが人間なんだって、これは人間、お互い憎しみ合って殺し合うかもしれないけど、それと同時にそれじゃなきゃ、そうじゃない世界っていうのを信念として理想として持ち続けてるのが人間なんだっていうのを聞いて、ワンダーマンは人間の側に組みして戦うっていう流れになるんですけど、は
あ、ドイツ軍と戦うの、
ま
あ、いやドイツ軍というか、その最後に戦うのはそのアレス、
アレス、
ああなるほどね、上位の存在として、
まあ、その戦争 を起こさせようとしている悪い神様みたいなやつと戦うっていうんだけど、
最初なんかそのワルウマンズこの中で結局ワルウマンの成長って、その悪いやつがいてそいつらを倒せば解決するっていう、本当に純粋というかバカの発想っていうのが、あでも単純にいい悪いじゃ分けられないね、この世界っていうのを学ぶっていう話なんで、なんかそれってもうなんか今まで散々そのダークナイトとか、なんかそのもろもろ、まあ今までのアベンジャーズシリーズが見てる、
バットマンがいるからお前らみたいな、俺らみたいな気違いが出てくる
んだぜ、アベンジャーズの前提ってあれもうお互いに理想とするべき世界っていうのは共通してるはずなのに、そこに対する手段っていうのが噛み合わなくて、要はもうアベンジャーズとアイアンマンって今もうアベンジャーズ、キャプテンアメリカとアイアンマンってもうドンパチしたわけじゃないですか。そういうのを見た側としては、まず足し算から教えなきゃダメだなみたいな。
なんかまたそこから、その議論から始めなきゃいけないの
でも演習率の話とかしようとしたときに、あら、ちょっと悪い、ちょっとなんで1たす1は2になるんですかみたいな。そこから行くみたいな。そこから行ってくれ。
じゃあ映画的にはそれ何 ?1 たす1は、やっぱ2だったねっていうのがある。
いや本当そうですよ、結構なんかやっぱ人類はいいとこもあるし悪いとこもあるみたいな感じで終わるから、
あれあれ それで結構ね、もう俺たち前から知ってたみたいな、
なんかそれ俺ら多分見る前からまず前提として持ってて、
あそっからワーダーこんだけ言われてワンダーウーマンどこ行ってくれるんだ
ろうかなって思ってたら、ワンダーウーマンのたどり着く結末がそれだから、何俺ら何2時間半近く見せられて、
そんな長いんだ、
2時間に20分とかの、しかもヒーローのオリジンってもうちょっと短い方がいいと思うんですけど、っていう問題とか、
だから俺も初めてバカのせいで授業が滞っていることに対する苛立ちを初めて覚えた劇場で
、ね、話全然進まないんですよね、まあ、また微妙にその議論をするためにちょっと長いし、あと、まあ、これも問題なんですけど、そのさっき言ったその人類愛目覚めるっていうんですけど、はいはい、だからマンカインドっていうんですね、あの人類マンカインド、
あなるほど、
でそいつは別にあの、ま、マン、ただの男のクリス・パイン演じているその相手役の男が、うん、まあ、スパイで、まあ、アメリカ人でイギリスのでスパイ活動をしてますって言うんですけど、まあ、そいつは恋に落ちると、
はい、
人間に人間より上位の存在であるワンダーウーマンがあの恋に落ちて、うん、っていうところはまあいいですけど、そいつが自分の命を賭して死んだので人類を救うことにしますって、なんか微妙に問題のすり替えっていうか、あのなんか一個人への愛っていうのを人類に拡大させるっていう結構無理やりなロジックになってるから、なんかそこも、まあ、なんか結構ご都合主義っていうか、まあ、そいつが死んだから、あ私もうこれじゃダメなのねって感じになるのが、で、まあ、一応いいセリフであるんですよ、あのクリス・パインがその死ぬ直前に、僕は今日救うから君は世界を救えって言って死んでいくんですよ、うん、
あれいいパンチラインじゃない、
そう、それはすごいいいセリフなんですよ、だけどそこででもワンダーマンがでも、まあ、今までドイツ人殺して最終的になんか ああいうことも言ってくれたあいつもいるし私は人類救わなきゃって、そう ここまでの犠牲払わないと分かんない話だったみたいな感じで、
なんか多分一番引っかかりになってるのって、うん、なんかその純真無垢な主人公っていうのがいて、でその人間主人公っていうのはその人間っていうのとあって、その人間は救う、まあ、人間と付き合っていく間にその人間のいい部分も悪い部分も見て、うん、でまあ、その純真無垢な主人公っていうのは実はものすごいその人類の存亡に関わるような重要な選択をする立場にあって、うん、でまあって言った時に、まあその人類は救うに足る存在なのかどうか、うん、こんなにひどいことをする人類は滅ぼした方がいいじゃないか、うん、いやでもひどいこともするけど人類はこんなに素晴らしい部分もあってって葛藤する話っていうのは結構、あのいくらでもあって、多分手塚治虫のメトロポリスとかもそうだと思うんですけど、うん、まあ、なんかただでもそういうのの主人公って大体やっぱ子供だったりとか、
まあ、ね、
純粋な存在っていうのは、うん、今回さっき俺もさっきレイトさんともちょっと喋ったんですけど、ワンダーウーマンの見た目自体が結構ちょっとこう、
まあ、割とおばさん、
おばさんっていうか、
まあ、30歳ぐらいの妙齢の女性感すごいね。だから、まあ、最初の方は、ね、可愛いんですけどね、少女っぽくてなんか天然みたいな感じも
ですね。
あなんか言ってましたね、天然系かなみたいなって。
あの服屋さんで、ね、衣装選ぶとことか結構俺、うん、キュンキュンしました、
ね。可愛いんで、ね、可愛いんだけど、
世間知らずのおてんば娘がみたいな、
なんか売りにくいからってなんかもうスカートバッサバッサやったりとか、そういうことか、可愛いんだけど、なんかその楽しい描写とそのそこから先のこう善悪みたいなテーマに持っていくのが結構強引なんですよ、うん、まあ、っていうかあれですよね、ダークナイト2008年の時点で、うん、船で囚人と一般市民がお互いに爆弾を押すのかっていう揺さぶりをかけられて、あれがまさにその人間が救うに値するかしないかっていうテストをして、まあ人間は確かに悪い面もあるかもしれないけど、こういう正しい行いを行う悪人だった人がそういう行いもできるっていうところが救いになるっていうお話を10年前にやってるやつがいるのに、今同じその DC ユニバースでいてその話もう一回済んだみたいな感じも、
いやなんか俺今回ワンダーウーマン見て、あ、 DC ユニバースの最大の敵としてアレスっていうのが設定されて、でそのアレスっていうのが絶えずその人類、要はその人類が救うに足る存在なのかどうかっていうのを問いかけてくるっていう、そういう流れになるのかなとかちょっと思いましたけど、
全然
そんな感じじゃ
雑魚感、スペシウム光線みたいな一発食らったらそこで死んじゃう。
いや、あいつ、しかもそのアレスの問題って最初って要はそのイギリス側の一人のその
将
校みたいな感じで出てきて、ただ全然そのなんだろう、ポアロっぽいっていうか、なんかちょっとこうひ弱なイギリス紳士みたいな感じの、ちょっと文化系のイギリス紳士みたいな見た目で出てきて、ただそいつが俺がアレスだって言った瞬間に You wash up! みたいな感じ、なんか北斗の剣みたいなあんま身にまとって、なんか
その鎧みたいなすげえつけ
て、外にまとってるものと内側のさっきまでのビジュアルのギャップがすごすぎて、
めっちゃおじいちゃんなんで、
おじいちゃんなんか
あれです、昔の X-Men のマグニートみたいな感じ、
あ
イアンマッケランが、うん、ブカブカの鎧かぶってるみたい
な、ちょっとかわいそうなおじいちゃんが
あのビジュアルに
近いコスプレされたおじいちゃん、そう
そうデーモンナイツです。
あーデーモンナイツなんだっけ、
あれです、あいつそれ町の石黒正和の
テンペレスク、はいはいはいはい、はい、
鎧はすごいけど中おじいちゃんっていう
ありましたね
っていう感じに今回もちょっとアレスさんなっていうのにワンダーウーマンにスペシウム光線みたいなの浴びせられて、しかもあいつ出てきて正体明かした瞬間からもう全部種明かしするんだ一人で。
なんか俺は聞いてもいねえのに、
こういう目的でお前はこうしようと思っていて、ここからこういうふうにしようとしたんだよみたいな、
そして人間を騙して嘘ぶくじゃないけどこう誘惑しみたいな戦争起こしたんだ
で全部説明して、本節丁寧に説明した上でワンダーウーマンにさあ仲間になれってなるわけないだろうじゃあ今時ねジャンプの枠やわけでもあんな手段では多分やらないと思うんですけど、みたいなとかね、それちょっとバカっぽさで、バカっぽいならバカっぽいでバカっぽくしないのに、なんかやっぱ変に
ギャグとして回収もできてないみたいな、
うん、まあシリアスだからね、やっぱ DC の最近の映画って全部めっちゃシリアスなんで、
なるほど、
ね、
まあそれをなんとか断ち切ろうっていう感じでもあったのかなって気がしますけど、
ね、みたいですね、そうザック・スナイダーが、まあ、今回ジャスティスリーグからもう
終わりましたね、
そう離脱して、今ね、なんて言ったっけ、ジェフ・ジョーンズだったかっていうなんか人がいて、まあ、その人が DC のその、そうなんていうか、まあ、マーベルとかのケビン・ファイリーっていうそのトップクリエイターがいて、まあ、そのトップになってるのがジェフ・ジョーンズさんらしいんですけど、ジェフ・ジョーンズって人は結構そういうもうちょっと妖精の方向にその働かせ
る、妖精ってあの明るい方、
明るい方
ピクシーじゃない
ですか、ピクシーじゃ
ない
っていうらしいので、まあ多分その過渡期みたいな感じなんだろうなっていう感じはするので、うん、まあ、ジャスティスリーグとか予告編見たら結構楽しそうだったから、
う
ん、今年
ですね、
今年やるんでしょ、
ですね、
ちょっと僕アメコミに全く造形がないんで、なんかヤバいやつが来たら起こしてください
でも今回ワンダーマン割と DC に置いとヤバいやつ来たぞっていう
ノリだったんだよ、
一応ノリだから僕も珍しく DC 見に行ったんですけどね、うんうん、もうなんかスーサイドスクワットがつまんなかったんで、
あらしいね、
本当によかったね、なんかもうちょっと、まあ、DC はもういいかなと思ってたんですけど、ワンダーマンがあまりにもヤベえぞって言ってたんで行きますかねって言って行ったんですけど、まあなんかまあそんなに今結構なんか悪いとこばっか上げつられちゃいましたけど、まあそんなに悪いわけでは悪いシーンばっかじゃなくて、
まあ楽しいとこも
ワナウーマンが育ったその女だけのアマゾンの島っていうところにドイツ人、はいはいはい、ドイツ軍が攻め込んできて、その要はすごい戦闘訓練をされた女性たち、ただでも使ってる武器は弓矢と剣と馬って基本的にその3つっていうのに対して、まあその銃を持ったドイツ軍が戦うっていうその浜辺での戦闘シーンがあるんですけど、そことかは結構普通に見て上がりましたし、要所要所で楽しいシーンはあったんですけど、ただなんか全体として見るとなんか、そんな悪くなかったけど、まあ良くもなかったみたいな、したかね。
なるほど。ちょっと時間的にちょうどいいですね、
はい、
今パート1終わりぐらいですか。
じゃあ一旦切ります。
じゃあ後半は何でしたっけ。
いや後半キングス・オブ・サマー、まあ、今日はキングス・オブ・サマーって映画について喋るっていうのでちょっと集まってるんですけど、ちょっとなんかあんまりなんかでも皆さんでもこれやっぱ呪われた1週間の間に結構まだ他にも面白いかとか、なんかもうちょっと気になるトピックスとか。
え、まだ喋んの。
おえ、まだ喋りません。
いや、いいよ。
いいですか。
じゃあキングス・オブ・サマーはまあ
もちろん
この持ち手は次、はい、じゃあ後半、はい、パート2でも聞いてください。